ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の松倉弘人と
3回生の大橋弘夢でお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで反対生が実は変わりまして、
はい、
今回からミキサーに立野さんという3回生の女の子が、まあ、復活ですね。ずっと MC で担当してもらっていたんですけど、はい、今回はミキサーで戻ってきてくれました。イエーイ。ね、ものすごくね、今立野さんと僕向かって喋ってるんですけど、めちゃめちゃ緊張してますね。松倉君は立野さんと喋ったことっていうか、まあ、同じ班になってからっていうのありますけど、まあ、今まで喋ったことってありましたか？
いや、この班になって初めて顔を合わせて、
はい、
こういう人なんだなってことですけど。
ね、めっちゃ面白いですからね、はい、立野さん。僕はその、まあ、いろいろな、まあ、ゼミでもですし、まあ、同じラジオの班もやってたりとか、まあ、あとその子どもの街っていうね、うん、プロジェクトにも一緒に広報として参加したりという感じで、まあ、赤沢ゼミの中で多分一番関わってる人ですね、多分。はい、まあ、すごい安心感があります。なんかすごく安心感がありますが、まあ、今日はねちょっと僕と松倉くんの2人で MC をするということなので、
はい、ちょっと緊張ですけど。
緊張もしてますし、僕ものすごく今不安です。
そうですね、
大丈夫かなと思いながら。
もう頑張って
、ね、2人でね頑張ってやっていきたいなと思います。
はい、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式のツイッターアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それではここで1曲お送りします。夜の本気ダンスでエンプティーボーイ。大谷大学ハッピーアワー、続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。本日のゲストは京都北山エステサロンひじりセラピストの坪井舞さんです。先日インタビューをしてきましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。ハッピートーク、今回は大谷大学3回生の大橋弘夢と
2回生の松倉弘人でお送りしています。
本日は京都北山エステサロンひじりセラピストの坪井舞さんをお招きしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでまずはその京都北山エステサロンひじりについて教えてください。
はい、ありがとうございます。ひじりは今から8年前、オーナーの小島清子さんの自宅の一室でハワイアンロミロミマッサージのサロンとしてスタートしました、
はい、
そこから口コミだけで徐々にお客様が増えていき、同時にリラクゼーションだけでなく根本から体を整える東洋医学の流れを組んだ整体を取り入れ、2年前に味噌の橋通りから1本入った住宅街の中に一軒家サロンとしてリニューアルオープンし現在に至ります。
ほう、すごい。なんか僕らはそのね、今回 MC を担当しているのが男子ということで、はい、エステサロンというものがものすごく遠く感じてしまうんですけども。
そうですね。そうですよね。
そうです。なんか男性の方ってこういうのって利用される方っているんですかね。
はい、ご夫婦で来ていただくのは大丈夫なので、
はい、
男性が整体を受けられたりもたまにあります。
なるほど、ね、僕らもね疲れてますからね、かなり疲れてますから、そういうね一度試してみたいなと思ったんですけども、
は
い、
マッサージとか一度してみたくて、ヘッドマッサージみたいな、先ほど見せてもらったんですけど、
はい、 そうですね、今は、先ほどのメニューに加えて、よもぎ蒸し、フェイシャルエステ、足裏マッサージ、ヘッドマッサージなどたくさんのメニューを揃えています。
お
で今一番力を入れているのが、
はい、
妊娠を望むご夫婦が赤ちゃんを授かりやすくなるような体質改善のメニューに力を入れています。子宝整体とか、あと食事指導、生活指導などさせていただいて、妊活をしている方を応援サポートするプロジェクトを考えて、サポートしています。
なるほど、すごい、ね、なんか生体からそういうところから、そういう妊活とかそういうのができるっていうのがなかなかいいなと思います。
ありがとうございます。
はい、では坪井さんがこの仕事を始められたいきさつについて教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。私は大学を卒業してからはブライダル関係の仕事にずっと携わっていたんですけれども、
はい、
河原町のドレスショップで新郎新婦様のお衣装選びのお手伝いやコーディネートなどをさせていただいてました。
お
その間に結婚し、出産を機に仕事は辞めて、8年ぐらいずっと専業主婦だったんですけれども、
はいはい、
下の子が幼稚園に入ったのをきっかけに仕事を探していたところ、小島オーナーに声をかけてもらい、聖で働くことになりました。
はい、
実は小島オーナーとは、前職のブライダルの仕事でも一緒に働いていたというご縁もあります。聖では、主にヨモギ蒸しを担当させていただいてます。
はい、
ヨモギ蒸しはご存知ですか。
初めて聞きましたね。
ちょっと簡単に説明させていただくと、
はい、ありがとうございます。はい、
よもぎ蒸しには、冷え性とか生理痛、便秘の改善、リラックス効果などたくさんの効果が期待されているんですけれども、
はい、
ひじりのよもぎ蒸しでは、お客様の好きな香りのハーブもミックスして、その選んだハーブでお客様の体や心理状況を読み取るハーブリーディングというのをやっています。ただ温まって終わりではなくて、毎回女性特有の体のお悩みが少しでも早く改善するように、合わせて生活面でのアドバイスもさせていただいてます。あと、聖の店頭に看板が置いてあるんですけれども、
はい、
その看板の制作や、あと毎月書き換えているウェルカムボードですとか、店内のポップも手書きの方が温かみが伝わるというオーナーのこだわりで、それも私が書かせてもらってます。
おー、すごい。
あと今後は産後ケアですとか、アフターバースプランサポーターとして、出産後の子育てを頑張っているお母さんに寄り添う活動や、また家庭でできる性教育などのお話もしていけたらと思って今勉強中です。
おお、なるほど。そのよもぎ蒸しっていうのって、そのよもぎの匂いっていうのはどういう感じなんですか。
もうでも皆さんまず一番に言っていただくのが、よもぎ餅の匂いがするとか、わかりますかね。
はい、それは食べたことあるんですけど。
そうですね、なんか今どんな匂いかって言われると思い出せないんですけど、でもすごい癒される匂いだなと。
そうですね、おばあちゃん家で嗅いだことがあるとか、田舎に帰った時の匂いがするとか、本当に自然の草の匂いですね。なので本来こう日本人が求めている香りというか、すごく日本人には昔から馴染みのある、いい香りになってます。
でそれとなんかその自分の好きな匂いがを入れることでっていう感じで、
はい、そうですね、
取られると。わあ、すごい。僕ものすごく冷え性なんですよ。
そうなんですか。
ものすごく冷え性で、すごいなんか改善したいなってめちゃめちゃ思ってるんですけど、すごいよもぎ蒸しって効果があるんだと思って。
ぜひ男性でも全然受けていただけるので。
ちょっとめっちゃ試してみたい。
でも僕も末端冷え性なんで。
多いですね最近冷え性の方。
そうなんですね。
はい、やっぱり食生活とか、生活習慣とか。
そうですね、
例えばお風呂に入らずシャワーだけで済ましてしまったりとか、結構ね多いと思うんですけど。
してしまいますね。
あと食べ物の中に入ってる、まあ、いろいろちょっと良くないものとかが冷えの原因になったりとかっていうのもありますね。
なるほど。やっぱそういうところも改善しつつ、こういったよもぎ虫とかでもう完璧に整えていったら冷え性って治っていくのかなと、
は
い、
そうですね、1回ではやっぱりちょっと難しいんですけど、続けて通っていただくと、
はい、
改善していくと思います。
なるほど。ちょっと試してみたいなと思いました
思いました、ね。
はい、ではこの坪井さんがこのお仕事をされているこの魅力とは何ですか？はい、
この仕事をして楽しいなと思うことは、まあ、さっきお話しさせてもらったハーブリーディングをして、お客様のお悩みとか最近の体調のことなどお伝えして当たっていた時に、どうしてわかるんですかとか言われるとすごい正直嬉しいんですけど、でもそれ以上にご来店していただいたお客様の体調がどんどん良くなったり、内面まで変わっていったりとかがあるんですね。例えば、まあ、よもぎ虫でご来店いただいてたお客様が最初は体の不調や、まあ、自身のお悩みなどすごく抱えてらっしゃって、でそのお話なども聞きながらよもぎ虫に入っていただくんですけど、
はい、
2回3回と回を重ねていくごとに、最近すごくよく眠れるようになりましたとか、冷えをあまり感じませんとか、
はい、
前回の生理がすごく軽くてとか、あと肌ツヤがすごく良くなったり、表情が明るくなったり、で最初は愚痴ばっかりお話しされていたお客様がもう最後は家族への感謝を語り出したりとか。
おー、すごい。
そうなんです。体調が変わると内面まで変わるんだなと、生活習慣を変えるとこんなに人って心まで変わるんだなっていうのを身をもって体験できることですね。ひじりに来るのを楽しみにこの1ヶ月仕事頑張れましたとか言われると本当に嬉しいですし、あとお客様とお話をしていると私の方も教わることがすごく多くて、いろんな方とのご縁が素敵な出会いにつながったりと、逆になんか私の方が勉強させていただくこともすごく多いです。
おお、すごい。なんか体調を整えていくだけでなく、そこで内面まで磨かれていくってものすごい、なんかリラックス効果ってものすごいんだなと。
そうですね、やっぱり心と体ってつながってるんだなって思いますね。
すごいね。ちょっと心も磨かないといけないのと磨かなきゃなって思いました ね。はい、後半も引き続き京都北山エステサロンひじりセラピストの坪井舞さんにお話を伺います。お願いします。それではここで1曲なんですが、坪井さんからリクエストがあるということなので、曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか？
あ、はい、宇多田ヒカルさんで花束を君に。
ハッピートーク後半も引き続き京都北山エステサロンひじりセラピスト坪井舞さんにお話を伺います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずインスタグラムでヨガをされていることを拝見させていただいたんですが、どういった活動か教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。ヨガクラスなんですけれども、
はいはい、
今年からスタートしまして、
はい、
2名のインストラクターを迎えて、初級者クラス、中級者クラス、マタニティヨガ、産後ヨガ、あとお年を召した方でも姿勢改善や筋力アップのために受けていただけるシニアヨガなど、世代に合ったクラスを開いています。
はい、
このインストラクターの2人なんですけれども、実はこの2人も元ブライダル関係で一緒にお仕事をしていたスタッフでして、不思議なことにこれも小島オーナーが引き寄せたご縁で、今こうして再び一緒にお仕事をさせていただいています。昨日は、鴨川ヨガと題しまして、
はい、
上賀茂橋のあたりで新緑の中ヨガ教室を開催したところです。
あ、すごい、ね、新緑の中ヨガってもう目でも癒されて、で体も 癒されてって、もうすごい癒されまくりですね。
そうなんですよ、すごい気持ちよかったみたいで、ちょっと私はお仕事で行けなかったんですけれども、すごい癒されましたとか、皆さんご感想をいただいて、はい、嬉しかったです。
なるほど、めちゃめちゃいいですねそれ。
次なんですけど、新型コロナウイルスの流行が続いていますが、エステサロンの仕事には影響ありましたか？
はい、昨年の1回目の緊急事態宣言の時は、はい、新型コロナウイルスがどんなものかわからないという恐怖からか、皆さん自粛される方が大変多くて、一気にキャンセルが増えました。その影響もあって、サロンの方も解除まではお休みをさせていただいてたんですけれども、
はい、
ただこのお休みがあったおかげで、言っていいのか分かりませんが、毎月続けていた体のメンテナンスをお休みするということが不調につながったり、ストレスになったという意見も多くて、やっぱりメンテナンスは続けないとダメですねと言われて戻ってこられるお客様も多かったです。2回目と今回の緊急事態宣言では、ありがたいことにほとんどのお客様にはご来店いただいてます。
はい、
それは、ひじりが完全個室少人数制と、あと感染対策を徹底していることをご理解していただいているからかなと私は思っています。そしてあとひじりはリピーターさんが、すごく多いので、長年信頼をいただいていることも大いにあると思って、お客様には大変感謝しています。
はい、そう、なんかやっぱ緊急事態宣言とか出てしまったら、なんか行っていいのかなっていう風になりますね。
でも個室とかやったら安心して行けますもんね。
はい、もう他のお客様と会うことが絶対ないのと、あとお客様が帰られた後は必ず換気をして消毒も徹底してさせていただいているので、安心してご来店していただけると思います。
そうですね、すごい安心が、ね、伝わりましたね。
はい、まだコロナの影響が続いていますが、心身ともに健康に過ごすためのアドバイスがあればお願いします。
はい、ありがとうございます。規則正しい食事や、あと生活、パワーのつく食べ物、東洋医学的には、旬のものを食べると気の巡りが良くなり、免疫力が高まると考えられています。
はい、
あとは、一番はストレスをためないことですね。美味しいものを食べてしっかり寝て、時にはお散歩をするなど景色を楽しむのもいいと思います。そしてストレスがたまった時には、ぜひひじりのマッサージやよもぎ蒸しを、で体を動かしたい時にはヨガなど、ストレス解消にひじりをご利用いただければと思っております。
はい、
いいですね。なんかストレス発散ってなかなかね、今のご時世ね、ちょっと外に出てなんかするとかね、難しい中で、やっぱりお散歩とかだったらね、
はい、
できるんでね、そういうところから僕もちょっとストレスを解消していきたいなと。
自分はやっぱり生活習慣を見直すところからですかね。やっぱり睡眠不足とかになったりするんで。
そうですね、朝本当に朝日を浴びるだけでもすごくいいので、まず起きたらカーテンを開けて全身で日の光を浴びてもらうだけで、すごく体が整うので、まずはそのあたりから
これから実践させていただきたいと思います。
はい、やっていただけたらいいかなと思います。
なんかその昼とかにね、やっぱりその大学生にもなるとね、だんだんなんか起きる時間がお昼とかにね、なってきたりして、なんか最近朝授業ないことが多いので、僕はもう本当に昼まで寝てたりするんですけど、朝の光浴びた時のその気持ちよさって、なんか昼のその太陽浴びた時のその気持ちよさとはまたなんか違った感じがしてね、朝やっぱりまだちょっと涼しいんでね、まだ今の季節はすごい朝の光を浴びたら一日いいスタートが切れるなと思ったんで、僕も早起きしようかなと思いました。
はい、最後にリスナーの皆様へメッセージや PR などがあればお願いします。
はい、ありがとうございます。 当サロンは80歳まで元気に歩ける体づくりを目指して、すべての頑張る女性を応援していくサロンです。
はい、はい、
お仕事や子育て勉強などでついつい自分のことは後回しになって、毎日慌ただしく過ごしている女性って本当に現代社会の中ですごく多いと思います。そんな時にちょっと立ち止まって自分と向き合う時間を作り、自分のことを大切にしてあげることを忘れないでほしいなと思います。ひじりに来たら元気になれる、ひじりに来たらまた明日も頑張ろうかなと思える、そういう空間作りをスタッフみんなで目指しています。あとこれは告知になるんですけれども、
はい、
5月の23日日曜日に当サロンにてよもぎ虫とヨガのワークショップを開催いたします。
はい、
第1弾第2弾と大変好評だったので、今回はその 第3弾となるんですけれども、10時からと14時からの2部制で、当日は30分のプチヨガとよもぎ虫のお話などをさせていただこうかなと思っております。
はい、
あと、鴨川でのヨガなんですけれども、今月は、25日と27日朝10時から予定しておりますので、
はい、
詳しくはインスタグラムホームページの方からチェックしてみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お客さん女の人が多いって聞いたんですけど、ちょっと自分も行ってみたくなりました。
ヨガぜひ、外ヨガ男性もウェルカムなので。
あ、そうなんです、はい、そうなんですか。行ってみたいな
、ね、聞いていただいた方もね、男性の方も女性の方も行っていただいたらいい。
そうですね、
はい、飛び込み参加も全然いいので、
はい、
散歩してて、あ、なんかやってると思って見つけていただいて、はい、やりたいですって言っていただいたら、もう全然入っていただけるので、
はい、
ぜひ参加してみてください。
お聞きの方でね、疲れているなとかありましたらね、ぜひね、こうやってご参加いただければなと思います。
はい、ハッピートーク、本日のゲストは京都北山エステサロンひじりセラピスト坪井舞さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで先日インタビューした模様をお聞きいただきましたが、はい、松倉くん、お話を伺ってみてどうでしたか。
はい、よもぎ虫とか初めて聞く言葉とかやったりとか。そうですね、
はい、
まあ、一番気になったのは外でヨガが開催されるということなんですけど、
はい、そう、なんかヨガってね、聞くと室内のイメージが強いじゃないですか、はい、でもそれをなんか外でやるって、まあ、その鴨川ね、ものすごく木もいっぱいあって自然豊かの中でやるヨガって、なんか、まあね、そのインタビューの時にも言っていたんですけど、なんか目でも癒されて、
はい、
でそのヨガで体も癒されて、なんかもうすごい一石二鳥だなと思いました ね、はい、ね、
このご時世外でやった方が
いいね。そうですね、まあ、すごい安心ね、まあ、そのすごくひじりさんものすごい感染対策もしっかりされていて、
はい、
もう安心してね行ける環境もある、ね、ということなのでね、皆さんね、そのお聞きいただいて興味のあった方はぜひこのひじりさんね調べていただいて、ぜひ行ってみてはいかがかなと思います。
はい、
以上ハッピートークでした。それではここで1曲お送りします。 BTS でダイナマイト。
大谷大学ハッピーアワー、続いては地元ニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーでは新聞やネットで見つけた北区、上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。それでは1件目、大橋くんお願いします。
はい、1件目は共感税オレンジが復活販売するというニュースです。創業1803年の老舗和菓子店鶴屋吉信で昨夏限定販売された共感税オレンジが復活し販売されます。同店の代表メーカー共感税とホロホロの村雨で小倉缶を巻き上げた京菓子です。昨年誕生100周年を記念し、柚子、ほうじ茶、オレンジ、コーヒーの風味が限定販売されました。中でもあっさりした甘みがよく合う、毎年食べたいなどリクエストが多かったオレンジ味が今年5月10日より夏のレギュラー商品として販売されます。価格は1個324円です。 8月中旬頃まで各店舗と公式オンラインショップで販売中です。詳しくは鶴屋よしのぶのホームページにてご確認ください。以上、共感ゼオレンジが復活販売するというニュースでした。ということで、
はい、
共感ゼ聞いたことありますか？
いえ、これ初めて聞いたんですけど、
はい、
大橋くんは食べたりとかしたことあります？
そうですね、僕実は食べたことありまして、
どう
のオレンジも実はあるんですよ、去年。はい、なんかさっぱりしてます。なんかその和菓子って聞くとどうしてもちょっと、はい、まあ、甘いイメージがあるかなと、まあ、僕その甘いのは好きなんですけど、はい、少しまあその和菓子の甘さがあんまり得意ではなかったんですけど、はい、まあ、この共感ゼのオレンジ、まあ、その僕その柚子とオレンジがすごく好きで、
はい、
そのめちゃめちゃさっぱりしてるんですよ、和菓子なのに。それなんでちょっと夏のこれからの季節にぴったりかなと思いました。
感触とかどんな感じだったんですか？
ふわっとした。ふわっとして、
そうなんですね、硬いんかと思ってました。
あの、なんて言ったらいいんですかね、まあちょっとね、表現するのもものすごく、はい、難しいんですけど、まあ、ものすごく甘酸っぱい味がしましたね。
そうです、ちょっと食べてみたいですね、
は
い、
そうですね、あの結構いろいろなところっていうか、まあ、この夏季限定ということなので、はい、まあ、この共感ゼ、まあ、鶴屋よしのぶさんのホームページでご確認いただいたら、その売っている場所とか確認できますので、皆さんぜひ興味持たれた方はご購入されてみてはいかがかなと思います。はい、それでは2件目のニュースを松倉くんお願いします。
はい、2件目は前回のハッピートークにゲスト出演していただいたサーキュラー京都さんのイベントのご案内です。5月22日土曜日、新大宮広場にてグリーンフューチャー京都サスティナブルマルシェが開催されます。環境、動物、人に優しいサスティナブルなフェスティバルです。緊急事態宣言の影響で当初芝生エリアで予定をしていたプログラムの中止となりましたが、ヴィーガンフード、スイーツの販売、野菜直売、お米や大豆ミートなどの量り売り、手作りアクセサリーの販売などが予定通り行われます。子どもたちの未来、健康、地球、動物のためにエコで地球に優しい選択をしませんか。動物性由来の植物を使わない植物由来のフードやお菓子を食べてみませんか。グリーンフューチャー京都サスティナブルマルシェ、主催はサーキュラー京都、開催日は5月22日土曜日です。時間は午前10時から午後4時、小雨結構です。会場は新大宮通り七区郵便局向かいにある新大宮広場です。入場料は無料です。当日はエコバッグ、マイタンブラー、マイ食器、マイカトラリーをご持参の上ご参加ください。イベントの詳細は検索サイトからサーキュラー京都の Facebook ページをご参照ください。以上、グリーンフューチャー京都サスティナブルマルシェのお知らせでした。はい、ということなんですけど、
はい、
ビーガンフードって僕これで初めて知ったんですけど、
はい、
食べたりとか知ったりとかしてました？
その僕もビーガンフードっていう言葉は聞いたことあって、まあ、なんかどういうものなのかなっていうのを、まあ、分からなかった、まあ、調べてみたんですけど、はい、一度僕その、まあ、肉や魚と卵、まあ、そういう動物性の食品を、ね、使わないのがビーガンっていうらしいんですけど、はい、まあ、この言ったら大豆の唐揚げっていうのを一度僕食べたことがあって、
はい、
なんか最初それを言われてなんか知らなかったんですよ。でめっちゃ、はい、うわ美味しい唐揚げってめっちゃうわ肉汁がって言ってたんですけど、ね、よくそのメニュー見たらソイミートってえ豆じゃんみたいな
あれ本物と変わらないぐらい、
本当にわからない
です、気づかないぐらいなんですね。
そうなんですよ。でまたそのカロリーもものすごくね、
はい、
あのやっぱりどうしてもお肉とか使ってたら高くなってしまうなっていうのもあるんですけど、
はい、
ものすごくカロリーも抑えられて、結構ダイエットとかにもいいそうで、ね、ちょっと僕はダイエットしたいなと思いつつあまりできていないのでそういうね食べ物をねちょっと意識して食べていきたいなと思いますが、
す、ね、
松倉くんはこのビーガンフード食べたことってありますか？
いや、それは一回もなくてですね、どんな味なんかも想像できなくて。
ああ、なるほど。
今のも大豆で聞いて唐揚げって聞いても、
はい、
想像できなくて、ほんまに唐揚げの味するんかなっていう感じなんですけど、
もう本当に僕もそうでしたよ。なんか本当に肉使ってないみたいな、肉の味しかしないっ って思ってたんですけど、ね、全然豆でしたね、すごいびっくりするビーガンフード、皆さんもぜひ、
はい、体験してみたいです。
そうですね、新大宮広場の5月22日の土曜日ということでね、来週ですね、はい、
そうです ね、
ねちょっと今天気がねあんまり良くなかったりするんでね、晴れてこういうねイベントが楽しめることを、ね、すごく
若いですね。
そうですね、梅雨も入りそうなんでね、雨が増えてきているんで、はい、こういうねイベント晴れて開催できたらいいなと思います。
はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。乃木坂46でもう少しの夢。
大谷大学ハッピーアワーエンディングの時間です。ということで今日は先生のいない中で、はい、僕と松倉くんの2人の生放送初めてですね。
そうですね。
どうでしたか？
いや、初め不安とかあって、
はい、
でも、まあ、今ちょっとさっき噛んだりとかしましたけど、
はいね、まあ、ちょっとずつ安心感が
出てきたね。
そうですね、
よかったです。
ね、僕もなんかいつもやっぱすごい先生に頼り切ってばっかだったんだなっていうのを痛感しましたね。
はい、ちょっと
そうですね。でもまあ2人でなんとか無事にエンディングを迎えることができたので、
はい、安
心してます。はい、まあ、そんな、ね、中でね、
はい、
松倉くんは実はその春休みチャレンジで、まあ、自動車教習所に通うぞという話をね、はい、していたと思いますが、どうですか自動車教習所。
はい、通ってからまあ大体 2,3 ヶ月ぐらい経つんですけど、はい、
もうそんな経つか。
はい、順調にまあ進んできて、
はい、
やっと1段階終わる手前ぐらいまでに来ました。
いいですね。まあ、マニュアル車で撮るっていう話をね、はい、していて、まあ、僕はマニュアル車で免許を取ったんですけど、どうですかそのクラッチ操作だったり。
いや本当に難しくて、
はい、
つい最近オートマ車を体験みたいなやつがあったんですけど、
はい、
なんかブレーキ離しただけ進むのを体験して、
ね、
感動しましたちょっと。
いや本当にね、その僕もそうで、なんか進む、あ進んだみたいな、えアクセル踏んでないのに進んでるみたいな。
やっぱマニュアル車って発進が難しいですもんね。
うん、そうですね。まあね、あのなかなかあれね、やっぱマニュアルで撮った方がそのエンジンブレーキとかそういうところがめちゃめちゃ分かりやすくなるんで、はい、まあ、もう第一段階のね終わりが近いっていうことはもう安心して第二段階ね、はい、まあ、路上に出るということなんでね、エンストには気をつけて、
はい、
僕は交差点でエンストしたことがあるんでやばいやってしまったということがあったんでね、松倉くん頑張って、
はい、明日もあるので、
あ頑張ってください。
もう頑張ります。
楽しみにしてます。はい、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の大橋ひろむと
2回生の松倉ひろとでした。
それでは皆さん、さようなら。